皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は、第一ペテロの、学びもね、もう後半もう終わりに来てますけれども、5章の、6節から11節のところまでで、説教させていただきます。 So we're gonna almost finishing the first Peter and so we're gonna talk about the spiritual warfare this morning。5章の8節ですね。画面出てこなかったですけれども、5章の8節を、読んでいます。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています、というふうにあります。吠えたけるライオンのようにっていうことですね。ライオンのように、ライオンね、動物園でしか我々ねライオン見抜くすることがないのでちょっとイメージしにくいんですけれども、この獰猛な犬がですね、大きな犬がですね、例えばブルドッグとかドーベルマンでも何でもいいんですけれども、そういう、犬がブルドッグがつながれてなくて、この辺歩き回ってるっていうふうにちょっと想像してみてくださいね。あんまり見たくないっていうかね、こう噛まれるんじゃないのかな、なんかこうねグーッと歯向いてくれてちょっと怖いなっていうふうに思うと思うんですけれども、悪魔はそういう感じでこう我々の周りをうろつき回って、獲物を求めて、食い尽くそうと探し回ってるんですよっていうふうにここに書いているわけです。ですから私たち身を慎んで目を覚ましていなさいよっていうふうに教えているわけです。けれどもこの悪魔というと皆さんどうでしょうかね。頭の中で少々イメージがぼんやりしているっていうことはないでしょうか。ましてやクリスチャンになって間もない頃っていうのはね、こう悪魔って言われてもいまいちこうよくわからなかった、それが正直なところなんではないでしょうか。今日はこの聖書がはっきりと悪魔について教えていることについて考えてみたい、理解しておきたいなというふうに思います。 So the verse 8 is not shown on the screen, but be self-controlled and alert.Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Like a roaring lion. But somehow, lions, we can see the lions only at the zoo, so it's kind of hard to imagine. But somehow, imagine that a big dog like a bulldog is here, untied, and walking around. It's kind of scary, isn't it?The devil is wandering, prowling around and looking for prey. So Peter is telling us that be alert, be alert. But somehow, as for the devil, we may not have a clear image in our minds of him. Your honest situation might be that you didn't really understand what people said about the devil.When you first became a Christian, especially. So today we like to learn from what the Bible clearly teaches about the devil. まず、そのためにこの、敵を、我々敵を知らなければいけないということですね。そのためにも、まずこの悪魔の起源ということを押さえておきたいと思うんです。悪魔の起源は、イザヤ書の14章に、この、バビロニアの王都に、バビロンの王ですねに例えられて、登場してきます。もともと悪魔っていうのは、天使の長だったわけですね。天使の長でした。位の高い御使いであったということです。神様の御座の非常に近いところで神様に仕える、そういうものだったんですけれども、ある時神様の御座を奪って自分が神様以上の存在になりたいというふうに高ぶってしまったということです。第2ペテロの2章4節あるいはユダの6章にも書かれていますけれども、ですので悪魔の問題っていうのは高ぶりであったっていうことです。高ぶりだった、プライドだった、傲慢が入ってきたということです。 そして彼は堕落してしまったということですね。So first, we need to know our enemy. And the origin of the Satan is written in Isaiah 14 by using a Babylonian king as an example. And Satan was the highest ranking angel, a chief of angels. And Satan served God closest to God's throne, but he rebelled against God through arrogant ambition. And it's written in 2 Peter 2:4 and Jude 6. So his problem was arrogance, the pride. Pride caused his fall.この悪魔は聖書の中で4つの名前で出てきます。Satan's name is written in four names actually. 最初がこの悪魔っていう名前ですけれども、これはそしるものっていう意味があります。そしるもの。So the first, he is called the devil. That means slanderer. Slanderer.そして2番目の名前がサタンですね。サタンには敵対するものっていう意味があります。So second name is Satan. The meaning is adversary. Adversary. そして3番目の名前がヘビですね。ヘビ。これには欺くものという意味があります。もちろん創世記にも蛇が出てくるわけですけれども、同じように黙示録の12章の1節あるいは20章の2節にも蛇という名前で登場します。嘘をつく者、欺く者ということです。 So the third name is serpent. We can find that in of course Genesis and also in Revelation. And the last name is the dragon. The meaning is a brutal oneAnd it's written in every version as well. そして4番目の名前が竜という名前ですね。竜。竜には残忍なものという意味があるそうです。残忍なもの。この名前も黙示録の12章のところに出てきます。ですので私たちがですね、私たちがもし敵対的な思いですとか、相手をそしるような気持ちでいっぱいになるような時ですとか、あるいは、本当にこうそしるような思い、中傷、誹謗中傷するような思い、あるいは私たちのこの口の言葉がですね、中傷の言葉を言ったり、悪口を言ったりですね、あるいは嘘を言ったり、しているならば悪魔の命の影響のもとにあるっていうことなんですね。あるいは、残忍な思いが与えられたりですとか、あるいは平気で嘘をついたりするということも悪魔の命の影響のもとにあるということなんです。悪魔は目に見ることはできないわけなんですけれども、悪魔の存在っていうものはそのように私たちを通してですね、私たち人間のこの肉を通してそしったりですとか、敵対的な思いを持ったりですとか、冷酷な思いを持ったりとか、あるいは偽ったり、そのような形で表されていくわけなんです。So when our heart is occupied with hostility, hatred, malice, or resentment, that means our heart is under occupation by Satan. If our heart is filled with slander for somebody, that means we are name calling, picking on all the little flaws we can find, accusing others.Blaming everything that goes wrong on somebody else and talking about people behind their backs. If our heart is filled with slanderous thoughts, words and actions like this, it is evidence that we are under Satan's occupation, influence. So if we think brutal thoughts or speak lies without hesitation, that is also Satan's influence.So Satan is invisible, but the existence of Satan is expressed through us when we show his qualities. このサタンがどのようにして攻撃をしてくるのか、どのように働いてくるのかっていうことですけども、So what's the goal of Satan? How does he work? その前にこの平和の3つの側面ということを押さえておきたいと思うんです。 So there is a three dimensions of peace。 平和に思うときっていうのはですね、我々がこれ我々ですけれども神との関係ですね、自分自身と神との関係、そして自分自身が他の人たちともうまくいってるとき、そういうとき、そしてあるいはこの自分自身ですね、うちの中に平安な気持ちがあるときに人は幸せを感じるはずです。ここのどこかでも切れていればですね、私たちどっか落ち着きなくて平安がないっていうふうに思うと思うんです。それはこの三角形に表すことができると思うんですね。ですので悪魔はここにアタックをかけてくるわけです。 So if we have peace between yourself and God, how is it with peace? If we have no conflict, nothing wrong with others, of course we have peace. And of course we have peace within yourself. So Satan attacks this relationship.まず神との関係において我々を引き離そうとしてくるっていうのが悪魔の試みですね。 So Satan attacks to separate us from God. That's his first strategy. Through our ignorance, unfaithfulness, temptation, arrogance, he tries to separate God from us. ですので無知ですとか我々が知らないがためにこうここの関係が壊れてしまう、あるいは傲慢ですとか、あるいは誘惑ですとか不信仰によってここを攻撃してくるわけですね。そして2番目に自分たちを孤立させてきますね。他の人との関係の中に入ってこようとする、怒りですとか苦々しさをかきたててですね、そして分裂を引き離そうと引き起こそうとしてくるわけですね。ことを大げさにしたりですとか真実をちょっと曲げてですね、事実よりもものすごくひどい状態に聞こえるようにしたりですとか、人を惑わして滅ぼそうとしてくる、そして自分自身がダメになってしまうということを悪魔は狙ってくるわけなんです。エペソの2章にも隔ての壁っていう言葉で出てきますね。隔ての壁を神と人との間、人と人の間に作ってくるわけなんです。So the enemy attempts to separate us from others as well. He promotes anger, resentment, bitterness, and division. So he accuses God's people, exaggerates things to us, and twists them, and makes things sound a lot worse to us than the reality is.And in Ephesians 2, we can see the word of the dividing wall of hostility. So Satan tries to build the dividing wall between us and God, and between us and other people. そして悪魔は、この周りをうろつき回って私たちの魂を虜にしてしまってダメにしようと働きかけてくるということなんです。ここに私たちの魂の戦争があるわけなんですね。私たちの魂の戦い、霊的な戦いというものがあるというふうに聖書は教えています。ではどうすればいいのかということですね。 So Satan and his devils constantly watching us around and constantly try to take our soul and captiveAnd ruin it. And here is our spiritual warfare, spiritual battle. So what should we do? How do we fight? 悪魔とどのようにして戦うのかということですけれども、まず聖書が教えていることは、目を覚ましていなさいということですね。目を覚ましていることということです。So in order to win against battle, we need to be alert. We must be alert.先ほどの五章の八節にありました、身を慎んで目を覚ましていなさいよ、というふうにありますね。あるいは、第一コリントの16章の13節でもパウロも同じように目を覚ましていなさい、たゆみなく歩みなさい、信仰によって固く立っていなさいよというふうに教えています。 箴言の4章13節でも自分の心見張りなさいよ、見張ってなさいよって、命の水はそこから湧くっていうふうに言っています。我々自分の心を常に見張ってなきゃいけないっていうふうに言うわけですね。 So 1 Peter 5, 8 says be alert and also Paul says in 1 Corinthians 16, 13 that be alert and stand firm in faith, be alert, guard our heartsProverbs 4:13 also says, hold on instruction, don't let it go. Guard it well, for it is our life. So we must guard our heart. ところがですね、私たちがこの悪魔が、いつ私たちの心に、働きかけてきたのか、悪魔の命にいつの間に囚われの身になってしまっていたのかっていうことに残念ながら私たち気づかないことが多いんですね。気づかないことが多い。いつ悪魔が私たちに働きかけてきたのか、気をつけないと知らず知らずのうちに悪魔の命、悪魔の考えが私たちの心を占領してしまっている、悪魔の命の虜になってしまうっていうことがありえるんですね。そしてそれが私たちの心の内に及んでくるときに、先ほど言いました悪魔の性質が私たちを通して表されるようになっていくんです。人に対して腹立たしくなる、怒りを持つようになる、許せなくなる、冷酷になる、そしったりする、陰口を言ったりする、悪口を言ったりする、嘘を言ったりする、そういうものが私たちの心を占領してしまうようになってしまうんです。けれども私たちの心を悪魔が離れていった時にも私たち離れていった時にはですね、私たちしっかりそのことが分かるはずですね。悪魔の影響のうちに及ばなくなってしまった心にが平安になるっていうんでしょうかね、心が平安になって解放された、そういうことを味わうはずですね。霊的な喜び、平安というものが与えられる。けれども悪魔がいつ入ってきたのかわからない。ですので我々礼拝を受ける、礼拝する必要があるわけなんです。そして神様の前にデボーションの時を持つ必要があるんだということです。その上で私たちは心のチェックを受けるわけなんですね。心のチェックを受ける。詩編の26節の2節、これご一緒に画面出てますので声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。主よ、私を調べ試み、腹綿と心を火を持って試してくださいとありますね。ここのチェックを受ける必要があります。そして詩編の32章の5節、これも一緒に読んでみましょう。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。アメン。ですので神様の愛の前に自分自身を表していくわけですね。そのままで、ありのままで、隠さずに。そして神様の愛の中に身を置いていく時に自分の心が正しくなかったら必ず示されるはずです。じわっと光に照らされていく。そして何か自分に問題があるのかなということに気づかされていきます。そういう霊的な磁場の中に自らを置くときにですね、私たちの内側が光に照らされていく、チェックされて、そして神様の命の影響のを受けていく、解放へと導かれていくっていうことなんです。Unfortunately, we often are not aware ofWhen Satan started to work on us, or when we were captured by Satan, if we are not alert, we are not careful, we may be influenced by Satan or his thinking without our noticing. And then Satan gradually works on our hearts, and again his nature is expressed through our words, actions. We easily become irritated.With others, we don't forgive, become bitter and slanderous, call names and lie. Such things start to occupy our hearts, little by little. But when Satan goes away from us, when his influence goes away, we can realize that easily also. Peace comes to our hearts. We have peace. We feel like we are free. Our heart is free. But somehow we don't know when Satan started to work on our hearts. That is why we need to worship. That's why we must have a devotion time with him, as it's written on Psalm. So when we place ourselves in the light of God, we start to sense our flaws, our own flaws, and our insides are lit by light and checked, and our hearts are become free again. 悪魔に影響から解き放たれるということですけれども、もう一つ大事なポイントがありますね。それは、我々の心を何かで満たしておく必要があるということです。 So not only rid ourselves from Satan, but I think there is another important point, that is we need to fill our hearts by something, by something.イエス様がこのマタイの12章で汚れた霊に取り憑かれている人の話をされたのを覚えているでしょうかね。その人にこの悪魔が取り憑いたの心が、そこに悪魔が入ってきた、けれども彼は一生懸命、彼の心をきれいにしようとしたわけです。そして悪魔は一旦その人から出て行ったわけなんですけれども、休む場所がなくて、そしてまた戻ってきたわけです。そしてまた戻ってくると、その人の心がきれいに片付けられていた、掃除されていた、けれども他の悪い霊をもっとやってきて、その人の中に入り込んで、その人の心の状態はもっと悪くなってしまったっていう、そういう話なんです。ですからここで私たちが学ばなければいけないのは、心を空っぽにしておく、掃除しておくだけではダメなんですね。そこを何かで満たしておかないと、またいろんなものが入ってきてしまうんです。ですので常に何かで満たしておかなければならないっていうことなんです。
So remember the time Jesus talked about the evil spirits in Matthew 12. He said that after evil spirit leaves our heart, and he comes back to our heart again and finds our heart, our house empty and clean. Howeverthe evil spirit brought more evil stuff to the heart again and leave it there. So I think it's saying that it's not enough to justmake our heart clean and empty, but we need to fill with something else, something else. And what is that? How can we fill our hearts? By what? With what?
では何でそれを満たせばいいのかっていうことです。それを次に考えたいと思うんです。イエス様は、この神様にある公の働きを、しようとされる前に40日間あの野に出て行かれて誘惑に遭われましたね。覚えてるでしょうか。その時に、誘惑に対してどのようにイエス様が勝っていったのか覚えてますか。彼は御言葉を通して引用して、そして悪魔に打ち勝っていったということです。悪魔も御言葉をよく知ってましたね。悪魔も御言葉を引用してきたわけですけれども、悪魔以上にイエス様は、聖書にこういうことが書いてあるということで対抗していくわけです。
So Jesus went into the wilderness for 40 days before he entered into his full-time ministry in public. Against temptation he said, Away from me Satan, for it is written. So he cited the scripture against the Satan. But one thing we need to remember is Satan also knows the scripture. He cited the scripture. But Jesus fought with the devil by the scripture. He knew better than Satan.
エフェソの6章のところにもこの神の武具を身につけなさいということがエフェソの6章に出てきますね。神の武具を身につけなさいということです。 悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさいということが書かれていますけれども、この神の武具ね、いろんな武具が出てくる中で一つだけですね、その6章の十何節にこういう言葉が書かれています。また霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいっていう言葉が出てきます。たくさんの武具っていうのは防具なんですね、防具けれども唯一の武器として与えられているものが神の言葉であるということです。もちろん敵を間違えちゃいけないですね、人に対してということではないですね。神の言葉を人に使うと大変なことになりますね、人を傷つけることになってしまいます。そうではなくて悪魔に対して言葉を持って対抗していくわけです。自分の心が弱ってきたとき、誘惑に負けそうになるとき、もう絶望とか、もういろんなことで疲れてしまってもうダメだっていうときに神の武具を持って、神様は、私たちに越えられない試練を与えられないって言ってる、乗り越えられるように脱出する手段も与えてくださってるって聖書に書いてあるっていう風に心を守って戦っていくわけです。そして一つ一つの勝利に勝っていくっていうことができるっていうことです。 So、this weapon is not against humans. If we use the scripture to humans, we hurt people like using knife. It's not that our enemy is Satan. When temptation comes or we feel weary, tired and feel angry or something like that, we tell to Satan that, hey, it's written that, that God doesn't give us the trial we cannot overcome, but he gives us the way out so that we can go through. So we fight against Satan by the word.ですので聖書のこの武器を通してサタンに勝っていくということですけれどもね、グラディエーターっていう映画見たことありますか。ローマにコロシアムの中にクリスチャンたちが投げ入れられて、そこでライオンとかと戦わされるんですよ。あるいはこういろんなこう強そうな人が出てきてね、戦わなきゃいけないんです。殺されちゃうわけなんです。その時に使った剣っていうのがこういう剣なんですね。我々時々ね、中世の武器って言ったら長い長剣をイメージしますね、戦いの時に。違うんです、短剣なんです。なぜ短剣なのかっていうとですね、使いやすいんですね。シュッ、こう分かりますかね、こうシュッ、こう使いやすいんです。こう長い剣だとね、ちょっとね使いにくいんですよ。特に敵が近づいてきた時には振り回せないんです。ちょっと距離が必要なんです。悪魔ね、こう来た時、近づいてきた時に見守るために短剣使うんですよ。使い慣れてる短剣が必要なんです。聖書もそうですね。ここに私の聖書あるんですけど、私の聖書なんです。2年前に水戸に来た時に新改訳使ってたの、新改訳聖書買ったんですけれども、今ようやく手に馴染んできてね、使えるんです。パッと開けるんです。ただね、例えば、豊さんの聖書で、開いてくださいとかね、こう誰かがこう相談されたときに、これで開こうとするとね、開けません。馴染んでないから手に。あるいはこれ新品の聖書だったりすると、手に馴染んでないからね、使えないんです。剣もね、やっぱり使い慣れてないと使えないでしょ。いざっていうときにね、使おうと思って使い方知らなきゃ使えないわけです。聖書も自分のものを自分のものにしてください。自分の武器ですから、新品の聖書とか他の人の聖書じゃなくていいんです。自分の手に馴染んで使い慣れてると、誘惑とかいろんなことあった時に、あ、こういうふうに書いてあるって開けるわけですから、ぜひね、自分の手に馴染んだ聖書に、していただきたいなというふうに思います。 So have you watched the gladiator?You know, the Christians were by the Roman soldiers. They are put in a Colosseum to fight against lions or the big soldiers, and they used this sword, a short sword. It's handy. It's to protect themselves. It's not like a long sword. You know, we cannot fight against the evil, or, you know, against the enemy who is close. But if it's short sword, you know, it's handy. We can use for protection. So same thing as the Bible. I bought this Bible 2 years ago when I came to Middle, and I can use it now.
But I cannot use Yutaka-san's Bible because I'm not used to using his Bible. Or I'm not used to use the new Bible. There's no way I can use, but it's enough. If I can use this Bible, when somebody comes to me, I can open, because I'm used to use this Bible. Same as a sword. If you're not used to use that sword, my sword, I cannot fight. How can I fight? So, you know, how to be familiar with, you know, using somebody else's Bible, but please make sure to use your Bible as your weapon to protect yourself.
御言葉を通してということですけれども、その次ですね、第3番目の戦い方、目を覚まして祈っていなさいよっていうのがありました。祈っていなさいよ。
So in order to win against Satan, we must be alert and pray.
え、先ほどの5章の8節で、身を慎んで目を覚ましていなさいというふうにありました。コロサイの 4章の2節にも、目を覚まして感謝を込め祈っていなさい、ひたすら祈りなさいということを書かれています。イエス様も、絶えず目を覚まして祈っていなさいよということをおっしゃられましたね。十字架に、かかられる前にあのゲスマウの園に行って、行った時に、もう弟子たちはね、もう眠たくて眠たくてね、もう寝込んでしまっていたわけです。イエス様お一人だけ起きて血の汗を流しながら祈ってた、けれども弟子たちは眠ってしまっていたということです。その時にこのルカの22章の45節から46節で言われた言葉を言うわけですけれども、これぜひねご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さん、はい。イエスが祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。そう言われていますね。D.L. ムーディ先生がこういう言葉を言っています。祈りは父なる神の子供が持つ最も恐ろしい武器である。そういう言葉を言っています。 D.L. ムーディ once said that prayer is the most powerful weapon our faithful and mighty God has given us. あるいはある方がこういうふうに言っていますね。祈ることと考えることとは大きい差があるんですよということを言っています。祈ることと考えること、頭の中で考えることとは大きな違いがあるんです。考えれば人間が見え、祈れば神が見える。考えれば人間が動き、祈れば神が動かれるっていうふうに言っています。考えると、ね、人間関係とかいろんな人間が見えてくるわけなんですけれども、祈れば神が見えてくる。考えれば人間を動かすことができるかもしれないけれども、祈れば神様が動いてくださるんだ、ということです。So, somebody said, just thinking in our mind and praying, there's a big difference between them. If we think about human relationships and such things, we just see humans only. But if we pray, we can see God. If we think, we may be able to move humans, but if we pray, God moves. I thought this is a...Wonderful thing, somebody said. 悪魔の霊というのは、傲慢の霊である、高ぶりの霊であるということを言いました。ですので、私たちがもし悪魔に打ち勝ちたいならば、私たちはへりくだる必要があるということです。神の前において、人の前において。 So the devil is a proud spirit. So in order to win against him, we need to humble ourselves before God and before humans.First Peter 5 through 7. I'm reading in Japanese. 第一ペトロの5章のところね、もう一遍戻って5節から7節のところを読んでみますけれども、聖書開いてね、ちょっと見てみましょうね。 5章の5節から。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら 神は傲慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればこの時には高めていただきます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです、っていうふうにあります。ですからもし私たちが悪魔に打ち勝ちたいならば、へりくだるしかないんですね。昔ね、人がどういうふうに祈ってたか覚えてますか？こうひざまずいてね、ひざまずいて手上げて祈ってましたね。
こういう姿勢ですね。あるいはこうですね、こう、これ西洋から来てますから、
もともとね、こうやって祈ってなかったんですけどね、こうやって手を挙げて神様ってもう叫んでる状態ですね。お手上げ、降参の意味ですね。 I just showed the posture of prayer. This came from the Western, but Western world, but they kind of raise their hands, they shout, they cry out to the Lord, and sign of surrender, you know, cannot do anything on our own, so we humble ourselves.ね、こう本当の意味でへりくだって、神様の前にもう自分ではどうしようもないんですっていうことを告白していく、叫んでいく、それが祈りであるわけです。悪魔の誘惑に対して、あるいはいろんな先ほど言ったようなことに対して、自分にはどうしようもないんですって認めていく、神様の前にへりくだる、かっこつけずにね、その時に、何かが変わってくる。神様、あなたが必要です。この一日の初めにあなたの愛がないと私はダメなんです。あなたの愛が必要です。満たしてください、満たしてください、心をね、愛で、あなたの聖霊様で満たしてくださいっていうふうに祈っていく、そして神様を味方につけていく、心を満たしておくっていうことですね。御言葉で、祈りで、聖霊様で、これが勝利の秘訣なんではないのかなというふうに思います。 So kneel down before him and not pretending, but we cry out, we just become transparent before God, and he understandsWhat you're saying. Hey God, I need your strength this day, at the beginning of this day. I cannot do on my own. I need to be filled with your love. We just pray. And then I think our hearts are filled with the scripture, prayers, and the Holy Spirit, His presence. I think that's the secret to winning a battle. エフェソの6章の18節、これご一緒に読んでみましょう。3、はい。どのような時でも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。どの時も聖霊様に助けられて祈ってなさいよ、願い求めていいんですね。そして全ての生徒たちのためにということですから、ね、ぜひお互いのために祈りましょうね。祈る必要があります。我々、絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。 So we need to pray, keep on praying for others, other members to fight against Satan. ヘブライの13章17節から18節まで、これもご一緒に声出して読んでみましょう。3、はい。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者として、あなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず、喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、全てのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。ぜひ教会のために祈ってくださいね。祈ってくださいって書いてあります。パウロも祈りが必要だった、ペトロも必要だった、私たちももちろん必要ですね。こういうふうに祈って、支えていきたいというふうに思います。 So Paul says, please pray for usPlease pray for us, Peter said also, our Hebrew writer said also. So, please do so for the Middle Church. Please do so for the leaders of Middle Church. はい、最後の神様がくださったものですけれども、 信仰の友、教会ですね。信仰の友が私たちのため、戦いのためには必要だということです。
So lastly, in order to win the battle, we cannot be alone. We need a church. We need a spiritual friends. We need some resources aside of ourselves.
悪魔というのはこう我々をまず孤立させてきますね。先ほど言った神との関係を切り裂いて、他の方々との関係を切り裂いて孤立させます。悪魔必ずと言っているほど一人でいるときに襲ってきますね。
So, Satan loves for us to be isolated. And almost every occasion, he attacks us when we become alone or become isolated.
狼ですけれども、狼が羊を襲うときっていうのは、群れでいるときにはまず襲ってこないんですね。狼が襲ってくるのは、羊が一匹で群れから出てきたときにガブリ、あるいは、幼い羊ですかね、この子供、羊の子供を襲うわけです。サタンも同じようなことをしてくるということですね。
So, the wolves, they don't attack a flock. They usually attack when one of the sheep come out of a flock, then they attack and bite and eat. Or they attack lamb because they know they are weak. I think Satan is the same thing.
ヘビ、さっきね、サタンヘビだっていうふうに言ってましたけど、ヘビの襲い方を、最近婦人連絡会で、伝授されました。ヘビがどういうふうにこう襲うのかっていうのをね、ある方から聞いたんですね。ヘビっていうのはね、
ヘビね、
ヘビまずこう一匹に目と目んですね、こうじーっと睨んでね、じーっと睨んで。こう近づいてくるわけで、音がないですね、これ気づかないんですよ。 こっち見てないはずです。こういうね、ウサギいたらね、こう見てないはずなんです。 見てないとこからこう来てきますから、こう来てね、こう見えないとこからこう来て、近くに来ると、あ、顎の関節知ってますか、ヘビの顎の関節外すんですって。ここ、そう、 they can unhinge their joint or the jaw one by oneカクカクってね、こうできないですけどね、カクカクってか開けて、で気づかないうちにガーってガブってね噛みついちゃう。自分の体よりも大きいものでさえもね、飲み込むことできるんですけれども、怖い怖いですけどね、だから気づかないんですね我々。なのでガードしてなさいよって言うわけです。
So they gaze at the prey and they unhinge their jaws at the joint and come closer without noise, without noticing, and bite. And even eat, they can eat prey that can be larger than they are.
この本見たことありますか？英語で出てて、日本でも訳されてる本なんですけどね、Let's Roll っていう本が。あります。ちょっと最後にね、この話をして終わりたいと思うんです。2001年の9月の11日ですね、10年前の1週間前の日ですけれども、ユナイテッド航空の93便ですね、93便がハイジャックされた。そして、この行き先が、行き先落ちちゃって、分からないわけなんですけれども、おそらくアメリカ合衆国の、議会のこの議事堂、あるいは、ホワイトハウスだっただろうということが、推測されています。その時にこの32歳の、ビジネスマンで、教会で、日曜学校の奉仕も、していた、方がいるんですけれども、その方がですね、トッドさんっていう人ですけれどもね、トッドさんとこの数名の乗客の方々がですね、飛行機がハイジャックされてるみたいだっていうことを気づくわけなんです。トッドさんがですね、そしてこの飛行機について電話でですね、密かにこの他の飛行機のオペレーターにですね、この連絡することに成功するわけなんですね。 そして今ハイジャックされているようですということで様子を一生懸命知らせて、そしてもうその時には世界貿易ビルと国防総省がもうやられた後だったということを聞くわけなんです。ですのでこれはちょっとまずいことになっているということに気づいてですね、そして勇気を持ってテロリストたちが占拠しているコックピットに向かって突入していこうということを決めるわけなんですね。そのこともオペレーターに話したそうです。そしてその突入していく直前にですね、オペレーターの方に祈ってもらったそうです。祈ってもらった。そしてその後に詩編の23編を一緒に朗読したそうです。そして最後に彼の残した言葉がこのレッツロール、さあ行くぞっていうような意味でしょうかね、さあ行こうっていうふうに言って、彼一人ではなくてみんなでね、ザッザッザッとこうテロリストたちに向かっていった。そしてテロリストたちを抑えることは成功したんですけども、残念ながら飛行機は落ちて墜落してしまったわけなんですね。けれどもその数名の勇気ある乗客によってもう何百人何千人何万人というこの命が取り留められた、救われたっていうそういう出来事なんです。 So remember the Red Roll story in 9/11/2001. A United Flight 93 was hijacked by terrorists, and the exact target of the hijackersis unknown, but it's expected, it's believed to be either the White House or the U.S. Capitol. And there's a man called Todd Beamer, a 32-year-old businessman, and also he was a Sunday school teacher at his own his local church. And he and several other members on flight, they watched as their airplane was hijacked by terrorists. And Todd secretly placed a call on one of the Boeing 757's onboard telephones, and he spoke with an operator, and he said, "This plane probably is hijacked by a terrorist, it seems like." And the operator said to him, "Well, you know, the World Trade Center and the Pentagon was already attacked." So he understood, he and others understood that maybe, probably, this is almost definite that they are attacking our, using our airplanes. So he and other passengers decided to attack the terrorists to prevent other people from being hurt. Then before the call ended, Todd asked the operator to pray. And they cited Psalm 23 together. Then, let's roll. Those were the words Todd left at the end. And then, not alone, but with others, they went to the cockpit to fight against the terrorists. Afterwards, the airplane was crashed, but because of that, hundreds or probably thousands of people were saved by these people's courages. 私たちが一人で悪魔に勝つことは難しいかもしれませんけれども、罪に勝ったり誘惑に勝ったりすることは難しいかもしれないんですけれども、一緒に手をつないでですね、そして勇気を持って悪魔の策略に打ち勝っていくときに、立ち向かっていくときに、私たち戦いに勝利することができるのではないのかなというふうに思います。ヘブライの10章の23から25節、これもちょっとご一緒に声に出して、ね、読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って仲介を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。アメン。 戦争に行くのに一人で戦っていく兵士はいないですね。いないです。一人では戦えません。生き残ることはまずできないと思います。でも一緒に戦うこと、一緒にいること、一緒に戦うことには力があります。ぜひですね、みんなで共に祈り合って、励まし合って、団結して、手を携え合って、悪魔に向かってね、行きたいな。その時に力があるんだと思うんですね。今週もぜひ、そういう1週間でありたいなというふうに思います。 So、we may not be able to win against Satan by yourself. You may not be able to cope with temptation by yourself. You may not be able to cope with your despair by yourself. But togetherness, being together, has a power and strength. There's nobody who is going to the battlefield by one soldier, one by yourself. They need other soldiers as well in the battlefield. And we cannot be a lone ranger. We barely survive by being alone. So, as Hebrews 10:23-25 says, be together, don't give up meeting together, as some are in the habit of doing, but encourage one another. So let us pray for one another, hold our hands together, and encouraging each other, and walk together, and win the battle this week. 神様の祝福がありますようにお祈りします。 May God bless you.